同志社女子大学ひとつぶラジオ。
こんにちは、同志社女子大学ひとつぶラジオへようこそ。私は本日のナビゲーター、同志社女子大学広報部の川添舞子です。この番組では毎回さまざまなテーマで皆さんの日々の生活を少し豊かにするためのヒントを同志社女子大学の先生方による専門的な知見から一粒ずつお聞きしていきます。今回は表彰文化学部日本語日本文学科准教授で平安文学がご専門の大津直子先生に、現代につながる源氏物語の世界をテーマにお話を伺います。全4回にわたってここ京都にあります同志社女子大学のキャンパス内からお送りしていきます。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。大津です。
よろしくお願いします。今回から全4回ですけれども、先生は源氏物語を中心とする平安文学を専門にされているということで、この番組では源氏物語をテーマにお話を伺っていこうと思っております。2024年の1月から放送が開始してます NHK の大河ドラマ光る君へでも、作者の紫式部が主人公ということで、源氏物語もまた注目されてきているのかなというような印象もあります。私自身もドラマすごくハマってしまって毎週欠かさず見てるんですけれども、でもドラマ見ながらふと思い返すと、案外学生時代の授業で習ったことすらももう忘れてしまっていて、でドラマ見ていてもちょっと知らないことが多すぎてということで、ちょっと戸惑ったりとかしながら見ているような現状もあります。で今回せっかく大津先生にお話を伺うということなので、まずは初回 の第1回目本日に関しては、基礎知識ということで、源氏物語がどんなお話なのか、ぎゅっと凝縮してお聞きをしていきところから始めたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、源氏物語は、54巻で、構成されていまして、現存のものですね、で正編と続編という形で、大きく中が分かれています、正編とされるのが光源氏を中心とした物語、で続編というのが光源氏の末裔たちがどうなったかっていう物語なんですね、で我々源氏物語っていうと光源氏を主人公とするから源氏物語って言うんだろうと考えがちなんですけど、実は後半の13巻光源氏死んでるっていう、
そうなんですね、
ですので、光源氏が主人公と言ってしまっていいかどうか、ちょっと考える必要があるかなと思います。で有名なのは宇治十条と呼ばれるもので、条というのもこれ巻と同じで数詞数える単位なんですけど、最後の10巻分が宇治十条といって、それがすごくグループとしては有名ですよね、で70年の時間がおおよそ流れる物語でして、で4人の帝が、登場するという、長編作品ということができると思います、
そうなんですね。もう長編ということはもう以前から聞いていてというか、そこだけは知ってたんですけれども、まさか光源氏出てこない、死んでしまった後のことも書かれているとか、そんなことすら今初めて知ったような感じで今お話伺っていました。で、それだけ有名な作品なので、多くの研究者の方々が本当にいろんな切り口で研究されていると思うんですけれども、その中で大津先生はどんな視点で、どのような視点から源氏物語を研究されているんでしょうか。
はい、源氏物語は、歴史の中ですごく古典作品の中でも重んじられてきた作品でもありますので、本当に実際の歴史と物語の記述がどのようにこう重なるかっていう、研究の視点から、もう本当に和歌の世界への影響ですとか、和歌の世界からの影響ですとか、さまざまな形で展開されてきたんですが、私は、そういったもう熱い研究史の中でも、今までよくわからない、どういう意味があってこの描写が存在してるのかっていう、箇所を見つけて、そこにどんな、表現の意味があるのかっていうことを考えながら 研究を続けてきたところがあります、うん、現代人の感覚だと説明がつかない、
はい、
例えばこうなのでこうなのだっていう、うんうん、論理があったとして、それが現代人からするとこれなんどういうなんでっていうふうに思うようなところを、うんうん、当時の感覚をできるだけこう引き手繰り寄せるような感じで、うんうん、調べて論文を書いてきました、
うん、なるほど。当時の感覚っていうのはその時代の社会的な情景だったりとか、その時代に生きた人々も男性も女性も あると思うんですけど、人々の、感情的な部分だったりとか、そういうものを読み解きながらっていうようなイメージなんですか？
具体的な例を挙げますと、うん、例えば伊勢物語に、はい、足ずりして泣けども飼いなしっていう原文があるんですね、うん、
はい、
で足をすって泣いたけれども飼いがなかった、うん、大切な女性を、うん、が死んでしまった、
はい、
亡くなってしまった、失ってしまったっていう箇所に出てくるんですけど、うん、足ずりをして泣いたのに飼いがなかったっていう、
うんうん、
でこれ現代人からすると足ずりしたって飼いがある方が怖いですよね、はい足すって女の人が戻ってきたら怖いじゃないですか、はい、だけど泣けども飼いなしっていうのは、はい、足ずりっていうのが結局何かかしらの呪術行為なんだろうっていう、うん、だけどその行為をしたのに飼いがなかったっていう、はい、うんうん、そういう論理のところとかすごく面白いと思います、ここでは論文は書いてないですけど、
そうなんですね、
例えば具体的にはそういう箇所ですね、かなりその当時の飲酒とか、うんうん、俗信とか、うん、そういうものがはらみ込まれている、
うん、
で当時はそれ共有してるわけなので説明がないですから、
あ、なるほど、
それがなんかどういう論理があるんだろうっていうところが私は結構面白いと思ってるんですね、
うんうん、なるほど。ちょっと今のお話聞いてすごい記憶が蘇ったんですけど、吉開直人先生にこの番組お聞きした時にお話をお聞きした時に、言わなくても当たり前のレベルの線で物事が書かれている、描写されているっていう箇所がたくさんあるんだよっていうお話、確かにされてたなって今すごく記憶が蘇りました。
なんかだからずっとそのコロナで、
はい、
新型コロナウイルスで我々マスクの生活をしてましたけど、うん、それは多分私たちの世代からすると、例えば今の時代のテレビ番組が後々古典として残ったとして、
はい、
マスクしてるのは当たり前ですよね、
はい、
だけど多分500年後の研究者とかが今のテレビ番組を研究した時に、うん、なんでマスクしてるんだろう何のためにこの時代の番組はこんなにみんながマスクをしてって、うん、でそれが新型コロナウイルスっていうものが当時はあって、うんうん、ってことはマスクをしてるかしてないかで大体どれくらいの時期の番組なのかが推定できるって、
なるほど、
いうことが論文になるかもしれなくて、
はい、
だから我々からすると当たり前なだからそういう論文いっぱい私も書いてたら、逆にそれは当たってるってことですから、書いてたらいいなって思いますけど、
面白い、はい、そういう今お話例示で聞くとなるほどと思いました。ありがとうございます。先生その他にも谷崎源氏の研究っていうこともキーワードとして挙げていただけるのかなと思うんですけど、このあたりはいかがですか？
谷崎源氏は、うん、正直申しまして学生やゼミの子たちからは、なんか先生、はい、谷崎源氏の話してる時が一番楽しそうって言われるのでちょっと簡単にお話しますと、
はいはい、
作家が源氏物語を訳すっていうことが、はい、現在も繰り返されてると思うんですね、うん、誰かの役で一個あるからいいっていうわけではなくて、うん、最近ですと角田光代さんが、
はい、
源氏役をされてると思うんですけれども、うん、その画期というか、うん、ほぼ最初の方に、金字塔のような形で出されたのが谷崎源氏です、うん、で谷崎源氏は、3種類存在してまして、
はい、
で私は最初の役と2つ目の役、この間の違いが非常に大きいですので、うん、それをちょっと研究していることもあります。
なるほど。谷崎源氏っていきなり言ってしまいましたけど、谷崎潤一郎という小説家のが、書かれた源氏物語の役ということですよね。私は今回この大津先生にお話をお伺いするまで、谷崎潤一郎という小説家が源氏物語の役をしてたっていうのを実はもう知らなかったんで、そういうこと ットがあるんだっていうのはちょっと驚きだったんですけれども、まあ、この辺あの先生があの学生さんが見られても一番楽しそうにお話しされるっていう部分なのであのこの番組の全4回の4回目にあの改めてまた詳しくお話を伺っていきたいなというふうには思っております。
ですね、あともう一つ、付け加えるとするとあの翻訳っていう、まあ、眼差しというか、はい、視点で見た場合に、うん、あの作家の仕事としては非常にこう創作よりも下に置かれることが多かったんですけども、まあ、なんで谷崎がその創作の時間を割いてまで訳を繰り返したかっていうのがすごく私の中では疑問でして、まあ、そんなお話もあの触れられたらいいなと思っています。
そうか、創作ってことはなんかご自身の本当にあの一本小説をもう1から0から書くっていうことに比べて、
はい、比べて
です、ね、
あの文壇における位置づけも低かったですし、うん、作家の仕事としてあんまり認められていなかったっていうこともありまして、
なるほど、はい、じゃあそのあたりはぜひ4回目の時にあのお話また伺いたいなと思ってます。で、まあ、次回以降の話にもちょっとつながっていくんですけれども、まあ、その物語の中で使われている言葉なんかで、まあ、現代でも使われているけど平安時代ではあの別のニュアンスで使ってたよみたいな言葉も多くあるっていうふうにあの先生からはちらっとお聞きしてたんですけれども、そのあたりはどうですか？
そうですね、うん、あの思い上がるって言葉なんかが該当するんですけど、はいはい、今現代語で思い上がったやつだっていうと、うん、あいつは調子に乗っているとか、うん、まあ、そういう意味であんまりいい意味で使わないんですが、はい、まあ、平安時代の場合はあの女性たちは思い上がるっていうのは、うん、こうプライドを高く持つという意味があります、うん、あの桐壺の巻の冒頭にも我こそはと思って、うん、受胎してくる妃たちが思い上がるっていう、うん、振る舞い描写があるんですよね。でそれはあの現代語とは少しニュアンスが違いますね。だから自分のその生まれた出自というか、自分の人生をしっかりこう切り開いていく上での重要なメンタリティにつながる表現ですね。
そうなんですね。そういった言葉がまた他にもあのいろいろあられるということなので、あの次回から2回目3回目のエピソードの方では、まあ、少しそういった言葉をキーワードにしながら源氏物語の世界にさらにあの触れていけたらいいかなというふうに思ってますので、あの今回は一旦これであの収めさせていただいて、また次回以降先生の方にはお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の内容はウェブサイト一粒ラジオでテキストでもご覧いただけます。またこの番組は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast などでも配信しています。一粒ラジオの公式 X では配信番組に関する各種情報などをつぶやいていますので、こちらもお気軽にフォローいただけると嬉しいです。本日のお相手は同志社女子大学広報部川添舞子でした。次回もぜひお楽しみに。